こんばんは、皆さん。
こんばんは。
ちょっといきなり録音し始めてて、
びっくりしちゃった。なんか最初はいつもなんか世間話をしながら始まるんだけど、ゆっくり
話しながら始まるから、それの方がいいと思うんだよね。で、今回はなんかいきなりえって始まってたから、まあ、こんなもんです。今日。また皆さん聞いていただいてありがとうございます。
はい、
マキでございます。
ジェイです。ありがとうございます。まず最初に忘れないうちに僕の同僚のタカさんに本当にいつも聞いてくれてありがとうっていうことを言ったかったんです。はい、タカさんありがとう。
あと他にちょっと Facebook で間違えて押してしまった方いらっしゃるかもしれないんですけれども、このまま聞いていただければ
押していただいても大丈夫です
日本語わからなくてもなんとか聞き取っていただいて、
日本語わからなくても今言っててもわからないからさ
そういうお母さんとか僕たちの家族みたいな人も多分なんとか聞いてるんじゃないかなと思ってるので一応
全然聞いてないと思うんだけどなはい、ということで今日は、何回目なんだっけ、12
だと思う、
ね、12回目のポッドキャストのエピソードをお送りしたいというふうに思います、はい、今日もまだ、テーマを準備したんだけど、準備したのがマックスだけですね。僕があまりにも準備不足でマックスに頼るつもりなんですけど
この内容も2人とも、ある程度も知っていてなんとか意味のある、ポッドキャストにもなってくると思うんだけど、ちょっと、今回のポッドキャストも、もしかして次回もその次も、自分たちがすごく尊敬している、アンソニー・ロビンスの、本に基づく内容にはなってくるんだよね、
うん、そうだね。
でこの本は、まさに今の自分が、じゃあ覚えてるんで、そうだね、
タイトルですか。
英語で言うと Awaken the Giant Within みたいな。
いや気持ち悪い、マックス、ちゃんと英語の発音しなさいよ。
Awaken the Giant
Within。 いやーなんだそれ
自分、日本語のタイトルは自分を磨くっていうことなんだよね。本田健っていう、他のすごく面白いポッドキャストが、
英語のタイトルをちゃんとした発音で言ってみますと、Awaken the Giant Within っていうことですよね。
そう
で、Take immediate control of your mental, emotional, physical and financial destiny、
うん、で、あともう一つの本をここに書いて同じような本だと思って、全く同じ内容で運命を動かす、多分そのどちらか
なんか上下っていうこと
ではないんだよね。なぜかというと別の名前になってるけど、この本だよね。で、自分たちもこの本を読んですごく感動をしていて
初めて読んだのが2016年の10月に1週間の休み中で全部毎日起きた瞬間から寝るまで、なんか結構暑い本だから結構読む時間が必要なくなる。
ジェイも結構暑い人ですからね
暑い人だし読むのも遅いし結構時間が必要だった。一応メモを取りながらとか本の中にある課題とかをやりながら読んだんで、その時に1週間かけて毎日休み中朝から夜かけにかけて読んできて、最後のところは泣いちゃったよ僕は、結局だから本当に意味のある本だよね僕の中でも。
そうで、こういう本はまさにJが今、言ってもらったみたいにちゃんとノート取りながら読んだ方がいいんだよね、そういったすごい実践的な本だから、ところどころにじゃあこういうふうに書き出してください、書き出して比べてくださいっていうところいっぱいあるから、それに沿ってやればOK だし、あと本に書き込んで
逆にやらないとあまりそのこの本を読む意味はないと思う
ので
、真面目に取り組んで真面目にそれでできるだけその課題を取ることが大事だと思う。
そうだね、何の本でもそうかもしれないけど、この本は本当に特に、この書いてある内容を実践しないと、まさに自分たちが今見てるアンソニー・ロビンズに失礼なこと
そうですね
と自分がそういうふうに思って読んでると、なんか実践しようとしたり、しようとしてる心が一番大事だから、誰かが一発ホームランを打つはずがないから、少しずつね、自分たちも完全にこの本で書いてある内容完全にできてるわけでもないから、そういう本で、今回のポッドキャストは自分たち、特に自分が、この本の中で一番面白い章だったかなと思っていて、もしかしてその日本語版には、違う、順番にはなってるかもしれないんだけれども、今回の、テーマはアイデンティティということで、アイデンティティというと どういう話なんだろうみたいな。で最近はすごいその例えば自分は、イギリス人だったりとか、
うんうん、
自分は会社員だったりとか、そういうアイデンティティもあるし、その日本語のままでアイデンティティっていうといろんな個人のアイデンティティとか、まあ、いろんなことも関わってくるけど、今日のテーマ、自分たちが話したいっていうのは、まあ、アイデンティティとは自分について信じてること、
うん、
自分はどういう人なのか、それどういうっていうと、もちろんその、まあ、ドイツ人とかイギリス人とか日本人とかじゃなくて、自分はどういう人なのか、自分を定義する
ために、それが大事なんだよね。そうそうそう、なんか他人に定義されるんじゃなくて、なんか言われることじゃなくて、うん、自分で定義することだよね。
そうそうそうそう、で自分は何の人なのか、何のために行動するか、
うん、
なんでそのことを やるのか、他人とどう違うか、
うん、
っていう自分に言い聞かすことにも、うん、まあ、いろんな他の本にもインナーボイスについてなんか書いてある、内なる声とか、じゃあ自分ダメみたいな、そういうこともあったりとか関わってくるから、まあ本当に自分をどう定義するかについての話なんだよね、
うんうん、
でまあ自分たちもこの本を読んで、まあ、ちょっとこのどれぐらいそういうことを実施することで影響されたかっていうと、なんか自分が初めて読んだ時はいろいろ気づくことがたくさんあって、
うんうん、
例えば多分みんなでもそうだと思うけど、さっきもジェイ言ったみたいに、その定義されることが多くて、例えば自分はすごい子供の頃はマックスはシャイだ、マックスは全然喋らない子だとかって言って、実際そうなってしまった、
うん、
とか、この子ダメ、ブサイクとかみたいなこともいっぱい言われていて、それでなんかそのどっかで、もちろん今じゃないどっかで、まあ、信じしまってるところはないと思うけど、それによってのあんまり自信持たないところもなんかあったりとかしていて、
うん、
それか、まあ、その小さい時の環境によって定義されることがすごく多いから、もう本当に深く考えることで、うん、もしかしてまだなんとか無意識的に潜在意識で影響されてるところもあるんじゃないかなと思っていて、
う
ん、
極端な話で言うと、うん、その他人に定義されることが多いというよりも、自分の場合だと全く他人に定義されたっていうことに気がついたんだよね。なんか自分で一切も自分のことを定義しようと思わなかったんだよね、その本を読む前には、うん、まあ、もう、まあ、3,4 年前の話なんだけど、 その、ね、それがすごく大事で、自分をどう定義したいのか、まずまずその自分の定義する権利があるのだとかっていうことを初めて知って、初めて聞いて、なんかすごく、ね、気づきの、まあ、すごい印象に残ったことだったんだよね。
そうだよね。でその定義をしなすることによって、まあ、これからもいろんな例を使いながら、もうちょっと深く説明していくけど、
うん、
まあ、そもそもこのなんでアイデンティティが大事なのかについての話なんだけど、
うん、
まあ、これで人生の判断はこれから来るから、こういう人生を、これからの人生をどう、これから作っていくこと、
自分がどういうことどういう人生を送っていきたいということ、
そうそうそうそうそう、でそれで自分が何が可能か何が不可能かと思っていることにも関わってくるし、自分の本当の可能性を開くための結構大事だと思うんで、自分どうしてできない、
うんうんうん、
自分どうして無理だとかって、それと自分なんて無理とかと思ったら、もちろんそうなるし、
うんうん、
あ可能だと思っていろんな違う
現実化するからさ、
そうそうそうまさにもその通りで、うん、で全部のことはそういうフィルターを通して決めるから、自分ができると思ったらいろんな違う行動を始めてて、まあ、少しずつ前に来るはずのだったの人生と違う人生を夢始めてて、で自分を定義する時にも、まあ、この本の最初の本とか自分の夢とか書くから、それに基づいて、
でもちょっと待ってマックス、なんか自分のアイデンティティと自分の夢とどう関係あるの？多分今聞いてる人に対してピンとこないと思うよね。なんかアイデンティティはそもそも自分の今のありのままのことなんじゃない？
まあ、それを説明する途中だったけど、
そう僕ただなんかその聞いてる人の役割になって、なんか、はい、ちょっと待ってアイデンティティは夢とどうつながるのとかということで、
そうだね、うん、まあ、さっき言ったみたいにそのアイデンティティは自分で定義するから、じゃあ まあ、これこのそもそもこの内容が本の最後の最後ら辺に来るから、まあ、もちろんその話を先にすると、まあ、このアイデンティティの話を先にするとちょっと分かりづらいところもあったりとかしていて、ただ、今回なんでこれを話してるかというと、まあ、前はその有名がどれだけ大事かについて他のエピソードにも少し触れたことがあって、アイデンティティまで触れたことないんだよね、
うん、
でどう関係するかっていうと、まあ、自分の有名を書くと、その有名を達成するために多分今までと違った行動を取る必要があると思うんだよね、
うん、
英語では If you do what you've always doneYou get what you've always got っていう格言があるけど、これはまあ今までと同じ行動を取ったら、
アインシュタインも確かに同じような、なんか今日ちょうどそのミーティングの中でこ の名言を作ったんだけど、ちゃんとした日本語を覚えてない。
その逆だよね。
そうだね。なんか毎回同じ行動を取ることで違う結果を求めることがなんか頭がおかしいっていう。
そうそうそう、くるくるみたいな。そうそれね、それね、それもほぼ一緒で、だから、まあ、多分その理想の自分は今の自分と多分その差があるんだよね、うん、もしなければ最高だけど、うん、ほとんどの場合はそれがあって、でじゃあその夢を達成するために新しい行動を取らなければならないということであれば、じゃあどう新しい行動を取るか、多分みんなも何回もその例えばタバコ吸ってる人とかも、まあ、多分Jはいろいろ後で詳しく説明してほしいところもあるけど、もし自分がタバコ吸いたからダメだと思いながらか、自分をタバコ吸ってる人でやめようとしているとかっていう定義になると、なかなかその行動は変わらないけど、自分は健全である、自分は健康そのものだと思ってくると、
健康第一。
そうそうそう、自分はそういう人だと、もちろん、そこから取る行動とかもこうやっていって、この夢を達成するためにこれは非可欠の要素にはなってくるんだよね。
うん
うん、で、多分その一番分かりやすい例は、まあ、さっきの何かの依存症とかの例を使って、
うんうん、
まあ、これをまさにジェイに話してくれよ前タバコ吸ったやつジェイみたいなって言い方に全然したくもないけど、すごく今でちょっとぴったりのタイミングだと思うから、
うん、そうだ ね僕は本当に、まあ、軽く、まあ、機会とかあればタバコを吸う人もいるし、僕はそれじゃなくてもう本当に依存症って形で吸わないとダメ、うん、吸わないと生きていけない、もう本当に吸わないと生きていけないと思ったんですよ、当時は。本当にだからやめたいと思いつつ、なんかやめられ、どうせやめられないというような、なんか考え方をしてて、なんか自分がスモーカーだから、自分がタバコを吸ってる人だから、どうせやめられないとかっていう本当に強い考え方とか思いがあって、そこからそうだね、なんか今は健康をすごく大事にしてるんだけど、その私は健康第一だから、なんか もちろん吸わんということじゃなくて、今心の中でアイデンティティとしてはまだもともと依存者って言うんだっけ、
うん、多分大丈夫かな、
あれ依存者かな、タバコ吸った人だったから、
そうだ、ね、アルコール依存、うん、そうだね、多分
そうだね、まあ、今までもそういうアイデンティティがあって、なぜかというと、なんかタバコをやめるためにはそれをまずなんか自分が依存症だっていうことを求めなければならない、認めなければならなかったし、でそれが第一歩 で、 なんかでその次はそれを変えたい、変えるためには、僕はアイデンティティまでは変えてないと思うんだけどな、うん、僕はただその自分の行動が変わらないとその望ましくない、その怖い結果は何なのかを想像しながら、毎日毎日タバコを吸いながら、自分ががんになるよ、自分はがんになるよ、自分はがんになるよとか言い聞かせて、その危機感を自分で作ったんですよ。でそれが一つと、もう一つがもしやめられたら何が楽しいこととか、何かやってみたいことができるようになるのかっていうことを想像しながら、両方があって、なんか本当にこれもこの本の一つの、なんか教えだと思うんだけど、その pain and gain、 なんか pain から逃げたい、 gain とか嬉しいことに向けて走りたいとかに近づきたいっていう両方があって、それを使って自分はタバコをやめられたと思うんだけど、今までは自分の中でね、なんかその本の本と違って、そのスモーカーのアイデンティティがあるんだよ、うん、なぜかというと、一服だけ吸ってても 今の自分でも、うん、まだ依存症になるはずだと分かってるというか、まあ、信じてるので、そのアイデンティティは簡単に変えられないと。
そうだよね。そうで、そのアイデンティティを定着するためにもちろんそれ行動で示さなければならないんだよね。
どういうこと？
例えばそのアイデンティティを変えようとする、まあ、最初はその夢があって、まあ、じゃあ僕はこんな人になりたい、
うん、
これを達成できる人になりたい、
うん、
じゃあこの達成、そのことを達成してる人はどんな行動を取ってるかとか、まあ、自分もそういう行動を取りたい、じゃあアイデンティティを定義し直そうみたいな、
うん、
まあ、でも初めて定義しようとする、ただただそれ言うだけで、
うん、
なかなか変わらないんだよね。自分に証明するために新しい行動を取り始めて同時にやると、まあ、まさに J みたいにね、そのタバコを吸った時いろいろ考えて行動し始めてて、そこからいろいろ少しずつ変わっていって、まあ、もしかしてその永遠に変わるかもしれないけど、まあ、もう一瞬そのさっき言ったみたいにその行動を変えたら戻ってしまうことも、
うんうん、
まあ、まさにそれを聞くと自分もびっくりするぐらいだから、なぜかというと自分の友達の中で一番健康大事にしてるのは J だから
今は大事にしてるんだけど、そのアイデンティティの中でまだそのスモーカーのアイデンティティは強くなんか残ってて、なんか当時は本当にそう、そのね、タバコはタバコが吸えない人生を送りたくなかったんですよ当時に。辞めた時にも、まあ、とりあえず1ヶ月、とりあえず2ヶ月、とりあえず半年、とりあえず1年で、最終的には1年辞めてて、その1年が経った後にやっぱりタバコがある人生がタバコがない人生より楽しいと思ったらまだ吸ってていいんじゃん、まあ、一応1年頑張ったし、
ね、
もうその1年になって、いやもういらない、大丈夫、吸わなくてもいいっていう判断をして、まあ今なんだろう、3年経ったかな、うん、
うん、
3年経って、でも今までも一服吸ったらまだすぐ損傷になると思う。
でそれ J のちょっと面白いところは、これは例えばタバコ以外の吸い物だったら、これを吸ってタバコに戻ることはないんだよね。例えばシーシャとかだととかね。
そうそうそうそう、それは、うん、僕も不思議に思うよ、うん、自分で、ね、なんでだろう、なんかタバコは簡単にどこでも手に入れることできるし、簡単にどこでも吸うことも、うん、まあ最近は難しくなってきたんだけど、まあ割と簡単にできるから、
うん、
自分になんかそれをしないように行動を取ることに信じてない、自分を信じてないかな、
うん、
どうだろう、C 社はまあ、あるところに行かないとやる、まあ、僕は自分 C 社は買わない、うん、もう永遠に買わない、まあ、もし家に置いてあれば、まあ、毎
日のように、そうそうそうそう、自分もそうだから、本当大学の2年生の時はもう毎日1日2回みたいな、そういうもんだったから、まあ、とりあえずそのコールをそのガスコンロの上で焼いてる前世だったんだよね、はい、大学2年生
そうそうそうそう、だからもう買わないでも、うん、まあそのまあ、なんだろう、なんかね、タバコは違う、タバコはなんだろう、同じニコチンなんだけどすごくなんか強くて、
うん、
耐えられないとか、
まあそうだね、うん、まあ聞いてる人の中でもしかしてそのすごいタバコやめたいという人 がいるだろうし、まあ、いつかなんかこの詳しく
一つだけ加えさせてもらうと、うん、なんかお母さんがもう僕が生まれる前からずっとタバコを吸ってて、僕がもう本当に遺伝子のレベルでなんかのそのタバコ依存症になるがち であると思うんだけどね、それはだから他の人よりもちょっと極端なレベルで簡単にその依存症になれるんじゃないかなと考えられると思うんだよね、うん、
まああるよね、その前アルコール依存症だった人もうこれからも一杯も飲めないっていうんだよね、みんな大体の場合は、あ、ちょっとなんかちょっとだけやめた、
うん、
日曜日だけにしたみたいな人がなくて、本当にそのもう本当に依存症だった人は、
うん、
もうこれから永遠をね、一杯も飲まないと、
でもそもそも依存症になる人は多分その家族とかでなんかそのなんだろう、傾向があるとかっていうことは少なくはないと思うよね、
うん、
なんかたくさん飲んでても依存症はならない人もいるし、
そうだよね、
たくさん飲んで依存症はなる人もいるから、まあ、メンタル的なところももちろんあるし、アイデンティティのところももちろんあるけど、ね、あるけどあるレベルでちょっとだけその遺伝子とかの影響もあるんじゃないかなと 思うよね、
うん、そうだよね。まあ多分いろんなことが影響されていて、
うんうんうん、
まあ例えばその本当にそのまあタバコとか吸ってる場合もその思ってることだけじゃなくて体の反応とかもあったりとかしていて、
うんうん、
なかなかその美味しいものやめないとか、うん、いきなりその甘いものを食べたいっていう、
タバコって美味しくないわ。
うん、それも面白いよね。
面白いよ。正直に美味しくない。
うん。スカイしか吸ったことないけど、うん、ずっとシーシャー吸うって言った人が大学とか酔っ払ってあのクラブイギリスのクラブのタバコを吸うところはちょっと外にあって、
うん、
みんな外行くからまあちょっと付き合ってって、うん、で自分もちょい寄ってるからちょっとだけついたらあんだけ酔っ払ってても何これまずみたいな。
美味しくない。別に美味しくない、
うんうん、なるし。
そうそうそうそう、そうなんだよね。
ただそういうとこになってね、まあ前の、このアイデンティティの話に、ちょっと戻すと、まあ、その時に言いたかったのは、
はい、
まあ、自分も、これを実は、書いたことがあるっていうこの本の中で、うん、この今のアイデンティティを書いて、これからそのなりたい、アイデンティティを、
ね、
まあもちろん、これを話しながらなんでこれが最後に来るかちょっと話しながら、うん、確かに今分かった多分これは最後に話した方がいいかもしれないけど、まあまあまあちょっと、自分たちの人生にすごく影響が大きかった、ね、ところだから、まあ、ぜひこれを皆さんにも共有したくて今日話してるけど、そうだね、自分が、まあ、この本の内容よね、最初に書くのが今の自分、自分は誰なのか、
うん、
自分は、何をしなければならないのか、例えばここで自分が書いていたのは、これはずっとあると思うんだよね、自分の中で。これちょっとある意味で解決しなければならないところがあって、ここで書いたのは、なんか自分のことを何とかしなければならない人だみたいなことを書いてあったんだよね。ずっと今のままじゃ良くなくて、ずっとその厳しい方に、いやダメだダメだまだダメだみたいな、そんなに完全に自分を否定してるわけじゃないけど、自分の行為だったりとか、まあ自分はいい人だと思ってるけどその自分の行動だったりとか、いつも三日坊主になってしまったりとか、ずっとジムに寄付していてみんなが行けるようにジムを支えたりとかで、そこまで行ってないとか、っていうところもあって、でそういうところがあったんだよね、これを書いて気づいたのは。で、それを本当に変えたいのであれば、もう少し例えば今前回ポッドキャストを話してる中でそのアファメーションをやることによって、もう少しそのポジティブの方、自分のマインセットを変えることができたんだよね。もちろんその厳しさは必要だと思うんだよね。ただそのバランスも必要で、でもこんだけやってるじゃん、もっとやろうねみたいな、本当にサボってる時は今日はちょっとダメだったけど、まあ、今までやってきてよかったし、これからもちょっと頑張ろうっていう、その間のバランスを取るのがすごく大事だと思うんだよね。でこれでみんなで書いてもらうのは、まあ、ジェイが本に書き込んでないっていうことで気づいてたから、まあ、ちょっとねその本はあんまスペースそもそもないから数行しかないし、
3年、まあ、4年前書いた時に、まあ、そのノートに書いたんだけど、ノートにも書いたんだけど、うん、今の本そもそもその当時に今手で持ってる本じゃなくて Kindle で読んだんですよ僕は、
うん、
だから書いてないよ、ただサボってるだけじゃないよ。
まあさっきもノートで書いてたって言ってくれたから、まあ、そんなことは思ってないよ
信じて、
うん、
ちゃんと書いてあったよ。
でね、そういうこととかも出てきて、まあ、自分のいいところとかもその次に書くことは、自分のもし自分が辞書に出てくるんだったら、
うん、
何が書いてあるのっていうところもあるんだよね。例えばそれで、例えば僕の場合だとね、自分の写真があってマックスはどんな人なんだみたいなね、で自分が本当に書いてたのはそのすごく自分に厳しい言葉書いてあったんだよね。この本当になんかその書くとなかなか書きづらいんだよね。その本にも書いてあるのが、もう本当に頭すっきりしてから、本当に誰もいないところ邪魔しないところで本気で書けっていうことをこの前のところちょっと書いてあって、で自分ね、すごく今の自分の中のアイデンティティはこれを一番変えたいところかもしれないけど、まあ、すごい有名とか、自分の可能性あると思ってるけど、その行動がそれに合わないっていうことを書いてあるんだよね。まさにここ書いてあるのが、その有名と、まあ、英語書いてあるんだけど、有名とその行動が一致してない、こんなこと言ってるのに何もやってないじゃん。みんなは、でも実際そう友達とかに聞いてみると、みんなもそう思ってないし、その本当に思ってるのは自分だけだし、そう思ってる限りなかなか動きづらいんだよね。 なかなか自分変えがたいんでね、まあ、ある程度のさっき言ったみたいにある程度この厳しさこの無知は必要だと思うんだけど、これもちょいやりすぎでずっとこう思っていたから、なんかもったいないもったいないもったいないもったいないってもったいないと思いながら全部のエネルギーがそっちの方になっていて、
でもさ、でもさ、その辞書で調べて自分に対する出てくる言葉とかっていうことは他人から見て自分を描写するんじゃない？
あと、
つまりなんか自分に対してはすごく厳しいんだけど、なんか他人がマックスを見てそれを想像して何を言うんだろう、自分あのマックスに対してマックスはどんな人なのか、そこからするといろいろなんかポジティブな言葉も出てくるんじゃない？
そうだね。でもこれは、自分の中で確かその、問だったんだよね、自分はどう思ってるかとか、うん、何が書いてあるのかっていうこともあったりとかしていて、あと自分は、まあ、もちろんいいところもあったけど、ここですごいその後はそのなりたい自分も書くから、わざとこういうちょっと、まあ、これ正直あって、
うん、
もちろんいいところも、まあ、自分がちょっと褒めてる、まあ、自分を褒めていいところも自分でもあると思ってるけど、まあその一番根本的に変えたい、うん、このアイデンティティを変えたらもしかして人生変わるかと思っているところに集中して自分が書いていたんだよね、
うん。僕は当時に何書いたか覚えてないんだけど、まあ面白いことに僕同じことを自分に対してなんか思ったんですよ。まあ今までも思ってるけどね、うん、なんか今すごく大事にしてるのがその有言実行とか、
ね、
有言行一っていう、
う
ん、っていう言葉をすごく大事にしてて、僕がそういう人間になりたい、まだまだそうではないところがまだあるんだけど、もともと2、3、4年前はものすごく多くて、なんか夢があって、いやタバコをやめたいとか、
うん
ね、ね、ジムに行ってるのになんか健康を大事にしてるのになぜタバコを吸ってるのとかっていう、すごくなんか、うんうん、一致しない合致しないところが多くて、うん、それ面白いことにマックスと同じようなことが自分の中ですごく気になってて、
うん
うん、そうだね。でも確かに僕が、ね、この問いを読んだら、なんか他人から自分を見た、何をみんなが言ってくれるんだろうっていうふうに捉えちゃって、
なるほど。そうか、まあ、そこ、そうだね。うん、まあ自分がこれで一番大事と思ったのは、そのさっき言ったことで、まあ次は、さらにその、アイデンティティカードとかあったら、それ何書いてあるんだろうみたいなことで、
うん、
で、まあこれはある程度、まあただ、OK、じゃあ今自分のアイデンティティはこうだと確認するためのもんだよね。
うん、
で、次のところ言っていくと、もう一つ のこのエクササイズみたいなのがあって、じゃあ、その例えば、これがまさにさっきのことが出てきて、その有名を別の章でも書いてるんだよね、
うん、
自分はこうなりたいです、じゃあそれをなるために自分はどういう人にならなければならない、ね、で例えば自分がここに書いてあるすごい個人的なことなんだけど、まあここに書いてあることをちょっと読み上げると、まあ、最初は自分の価値観に沿っていけるとかね、
紙がものすごく薄くて次のページなんか見つけれないんだけど、
ああそうかそうかそうか、まあちょっとこれか
ああこれか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれね、それね、これね、
はい、何書いた、
自分の価値観に沿って生きること、
うん、
まあ、これも先みたいに、まあ、すごい価値観がこうであるけど、夢はこうであるけど、
うんうん、
実際やってることはやってないじゃんとかっていうのが一番多くて、まあ、それもあるし、で次は自分その強さを書いてたんだよね。
強さ、
そう、うん、まあ、ジェイとも ある意味の共通点の一つが、その対立をいつも避けてしまうこともあって、まあ、自分の場合だと、まあ、なんて言えばいいんだろう、まあ、いろんな理由あると思うけど、それずっと避けてきた自分が嫌で、もしも本当に自分の価値観が、まあ、こういうふうに生きること、ただそこで、当たってしまうのが誰かとの対立が出てくる、でその時にもし自分が避けてしまった時、まあ、今まで過去にも やったことあって、
うん、
その後の気持ちが本当にもう最悪で、自分がもうだもう嫌だ自分、それがもう本当に最悪 で対立して、まあ、負けてしまったとかっていう、なんかちょっと自分が言いたいことうまく言えなかった時とかもそこまでならないんだよね、
うん、
ちょっと対立してたけどその声がちょっとはーとかなっちゃって、うん、なんか恥ずかしいことしたった時は、まあ、せめてやってみたっていうのがちょっとあるから、そこまで辛くないんだよね、
うん、
ただ自分が最近この1年間多分一番最悪の瞬間は、自分が この対立、その対立する場面があったんだよね。まあ、ただ自分の意見をちゃんと言いたかった。で多分この人はこの言う人に対しては全然好ましいことではない、
うんうん、
ただ自分によっては絶対言うし、 いくつかの人にもこれ俺は絶対これを言うって言ったし、
うんうん、
それなのに、まあ、確かにその状況ちょっと怖っていろんなことあったけど言えなかった、
うんうん、
でその場を去った瞬間、
うん、辛いよね。
お俺何のために言ってるんだろうお前みたいな、そのなんかそんな声になってしまうんだよね。だからそれを乗り越えるためにこの
その時にはその自分の批判することを声がいいことなんじゃない、うん、なんか自分がやると約束したのにやらなかった時にそのこと声が出てくることがいいことなんじゃない。
まあ、そういうバランスが大事なんだよね、
うん、
そのずっとそれだとなかなか変えないし、ずっとそれだとなんかその行動が変わらないような気がするよね。
ずっとだと、うん、僕も賛成してるんだけど、なんか先言ったようになんかそのバランスを取るためにでも自分がなんか約束、他人に約束したこととか自分にも約束したことに答えられなかった時にはそういう声が出てきたらいいんじゃない。なんか悪いことしちゃってて自分
は、まあ、それ自体とか問題じゃなくて、そのただその自分がこの価値観に沿っていけなかったことはどれぐらい辛いなのか、
うんうん、
っていうことがもう最悪っていうことを伝えたくて、でそのために自分はじゃあ必ず何があっても自分の価値観を貫く、自分のやったことを必ず貫く。でその時は確かにもうそういったちょっとねその辛さを感じるためにその声が出てきて、じゃあそれをやっちゃダメだよみたいなことも、まあ、別に悪くはないと思うけど、ただ自分がもう本当に変えたいのがそれ、
その声、その
行動。そうそうそう、まあ、たまに今はそんな多くはないけどね、
うん、
まあ、それを感じていて、
うん、
そこまで多くはないけど、まあ、怒った時にはすごく嫌だったし、
うん、
その生き方もそんなマックス、そんな人間にはなりたくない。そう、本当の自分はそうじゃないから、
うん、
本当の自分は勇気あるし、
うん、
本当の自分は必ず言えるのに、まあね、人間だからたまにつまずいてしまうことがあるけど、まあ、そこから次回はどう生かしていく。
今マックさんが面白いことを言ったと思うんだけど、その本当の自分、そもそも自分の中にある自分だと思う。なるほど、僕がそれと違って本当の自分となりたい部分は、なりたい自分がそもそも自分の中に存在する自分だと思わないよね。
おお、面白い。
僕が本当の自分があってて、それなりたい自分は自分で作らなきゃいけない、まあ、いつかそれに近づくたびにそのなりたい自分がいつか本当の自分にはなるんだけど、そのね、なんかなりたい自分の価値観に沿って生きていけることができたらそれが本当の自分になるんだけど、そもそもなりたい自分は本当の自分と違う、うん、
あ、すごく面白いと思う、ね、自分もそう、まさにその同じようなことで、まあ、同じテーマでね、例えば自分が絶対言わないのは自分を変えたいと言わない、
うん、
例えば自分の言い方は人生を変える、行動を変える、
あ、
か本当の自分を引き出すっていう言い方が好きなんだよね。まあ、これはもちろんどうしよう、正しい気持ちじゃなくて、
うん、
あくまで考え方の話だから、
うん、
まあ、あれだけど、まあ、自分がそれ言う理由は自分も別人にはなりたくはないんだよね。
なるほどね。
その自分を引いてしたくない、一切も。もちろんこれね、たまに完璧人間じゃないし、まあ、そういう嫌な声も出てくるし、どうせ前できないんだろうみたいな、どっか多分、まあ、存在するけど、これはあくまでなんかその環境で身についた悪のことだと思ってしまって、
なんか同じくアンソニー・ロビンスが自分について言ったのが、アンソニー・ロビンス今のすごく有名で 何万人も 毎年なんか、そのプログラムとかイベントの中で、う
ん、この間インスタとか見たけどなんかやばくて
何万人も集まってイベントをしてて、なんかみんなその気づきとかさせたりとか、
ね、あんだけ一人のにみんなが超感動して
る。それをできるアンソニー・ロビンスが、彼が作ったって言って、作った、そもそも存在しなかった、本当の自分を探してそれを引き出したっていう言い方じゃなくて、それを作った、そのやつを作ったってすごく面白くて、僕もとまあ、あくまでもなんか言い方の違いだけなんだけど、僕もどちらかというと自分の本当の自分を引き出すよりはなりたい自分を作るっていう、なぜその言い方僕が好きかというと、なりたい自分を引き出すということは、まあ、自分の考え方ではその なりたい、ごめんごめん、自分の中にそもそもあることにしかなれないっていうことがあってさ、だから自分の本当の自分にとなりたい自分、なんかそのある部分がなりたい自分にはあってても、
うん、
本当の自分には存在しないならなれないっていう、うん、なんか危なさが僕の中で感じられるから、だからなりたい自分は何でもなれるから、
うん、
そっちの方にそれを作る。
じゃあその J の、理想の J と、うん、その達成したい目標があって、じゃあ今のママの自分が足りないから、これを達成できる J をこれから作っていくのようなこと、
そうそうそうそう、自分の中には引き出せないとか欠けてるところは作らなきゃいけない、うん、これから
作っていく、うん、ああそうか、面白いね、
ね、
自分はもしこの自分の一番危ないところ、
うん、
といいところ両方あると思うけど、変に自分のことを信じてる、
うん、
自分はの可能性は無限にあると思ってる、うん、これは2つ、いい、もちろんそのどっからの変な自信があって、まあ、それさ引き出せればって多分そう考えから聞いてるんだよね、
言ってなんかパーって出て
きてみたいな、そうそうそう、だからその J 隠すところ、それ言ったらその新しい J を作るみたいな、新しいトニー・ロビンスとか作るみたいな、でその今のトニー・ロビンスがこれができる、
うん、
っていうのも、それを話してる限り自分がその考え方を変えたらどうなるだろうなみたいなところを持ってるのすごく面白いし、
面白い、
ただその自分がその本当に切られる勇気とかアドラー心理学に書いてあるすごく危ないのは、その可能性の中で生きていく、もし自分が何でもできると思っていたら、できるのまま、
うん、
できる可能だのままにしておくのが一番良くないし、これは自分の一番の課題点だから、もちろんその自分何でもできると変に思ってることはすごくいいことかもしれないけど、うん、まあいいかどうかっていうのはちょっと あんまり自分がラベルを貼るのがあれだけど、まあとりあえずそういう考え方であって、うん、変に自分に信じてしまってるところがあるけど、その信にいざとなったらできるみたいな考え方だったら、いざってならないから、
そ
のいざっていうのは自分で作らなければならないから、それが今の戦いだし、さっきみたいに自分がすごい夢作る可能性あるけど何もしてないっていうことには、ちょっとね、結びつくから、そういうところがちょっと面白いんだよね。
面白い、僕もなんか自分の可能性よりはなんか人間の無限な可能性は信じてるよ、うん、そこは信じてる、うん、まあ、僕のいつも聞いてるポッドキャストの一つの中でよく出てくるなんか考え方というか思考は何なのかというと、その人間って何でもできると信じさえすれば、自分もなんか完璧とか 100% できなくても、自分がすごい本当にすごいレベルまで上達できることにさえ信じればそれでいいんじゃない、それで十分じゃない、
うん、
っていう、まあその人間のポテンシャルには全然信じてるけど、でも今の自分にはありのままの自分には欠けてるところも多いし、それは作らなきゃいけない、意思的に作らなきゃいけないと思って
る、うん、そうそう、まあ、多分それ今言われても、もしその言い方を、まあ、自分はもっと強い自分になれるから、そのなれる力があるから、それだったらもしかしてその根本的なところは一緒かもしれない、
うんうんうん、
なぜかというと、その、まあ、これからもちろん自分もいろんなスキル身につく、いろんな経験をしなければならないし、いろんな意味で成長しなければならないと思ってるけど、これがその今の自分にある自分からの行動によって生まれるもんだから、
そうだね、で
もみたいな
面白いのが今ね考えたのが、僕たちもいくつかなんかそういうようなことしてる人も知ってるんだけど、日本語でなんて言うんだろう、アルターイーゴをわざと作って、なんか自分の、自分
なんだっけ、のファイトクラブのみたいな、
まあそれがスキッツフレニックだから、ちょっと違うかもしれないけど、まあある意味でそれもあったし、あとゴゲンス、デイビッド・ゴゲンスという有名 なんかアメリカの軍隊に入っていた CU だったんだよね、CU
特殊部みたいなね、なんかその
うん、
日本、そ
う
そ
う
そう、アメリカの海軍の中
で、彼の人生もすごい、なんかでもなぜいろんな大変なことだ、どうやって耐えられたかというと、自分のなんかもう一つの自分を作ったから、 デイビッド・ゴーゲンス、普通のデイビッド・ゴーゲンス、なんか何もできないデイビッド・ゴーゲンスもいる中で、何でもできるゴーゲンスがいる、
うん、
でそのスイッチがあって、それを入れ替えるってことで、うん、それも面白くてね、彼だけではなく、いろんな、なんか有名な人とか、有名なスポーツの選手とかが、その、オーターイーゴ、まあ、日本語わからないんだけど、それを使ってもう一つの自分をわざと作って
別 の, 別の自分とか
自分はできないけどその自分になったらできるよとか
言い方を変えてみればこれは同時、
うんうん、
まあでも確かに自分もその話も聞いたことあって、たまにそのすごい辛い時は多分ゴキンスとかだと確かにそのなんか辛い時はこの大体の時は普通のゴーゲンズだけど、うん、そのなんかすごい辛い時とかはこのやばいゴーゲンズが出てくるみたいな話確かにしてるから、それがなかなか面白いと思うけど、ある意味でそのアイデンティティを変えるみたいなもんだよね。
うん、
ある意味でもしその言い方を変えてみれば、じゃあそれを達成するための別の自分を作らなければならない、
うん、
その言い方を使うんだったらね、
うんうんうん、
じゃあそれを どんな人なのか、それを定義して、うん、でそれを自分に証明するためにその行動を取るっていうのが、うんうん、そう
アイデンティティはすごく関係があると思うんだけど、ある意味で今のありのままの自分には欠けてるところが多すぎるからこそ、そのもう一つの自分を作らなきゃいけない、
うん、
わざと意思的に、うん、自分には欠けてるから、じゃあ意思的にその欠けてない自分を作って行動を取って自分に証明することかな。でそうする人も、あ今、
まあ、そういう人もこれは全く一緒になるというね。
あとアンソニー・ロ
ペス、そのアイデンティティ、
あいや、そうそう、そこは一緒。でもわざとその2つの自分を作る人もいる中で、作らない人も多いんだよね。僕はなんか自分、もう一つの自分を作ろうとしているわけじゃなくて、ただ今のありのままの自分を改善とか、なりたい自分になれるように改善していくっていうようなことをやってるんだよね。
そう、そこだと全然そこまで変わらないと思うんだよね。
うん、アイデンティティと、
例えば自分たちの考え方の根本的なところ、もしその合わせてる言い方とかによって、自分たちにすごい、魅力を感じていた比喩、例とか、あの言い方はちょっと違うかもしれないけど、まあ、自分もあくまでこの 今までの自分、
うんうん、
その例えば慣れる自分はここから出てくる、
うん、
例えばその別のデイビー・ゴーキンスを作ったのはもともとのデイビー・ゴーキンスだから、
うん、
それが一緒だし、まあ、ただそれを行動を促すための、
うん、
ツールとしてはいいんじゃないかなと思っていた。 あくまでこれも言い方の違いだから、
うん、
いや、あの向かってるところと結果も一緒かもしれないから、
結果は一緒だ
から、そこまでね。
僕今思ったのが、まあ、結果は一緒だとしても、その自分に対してどういうふうに考えることがそれぞれ違ってくるかなと思ってて、なぜかというと、うん、その何かを成し遂げる、何かを達成できる自分を作らなきゃいけないと思ったら、
うん、
達成できたらよし、自分が自分を作ったからできた、
うん、
自分はそもそもポテンシャル、そもそも能力があったからじゃなくて、自分が自分を作ったから、そのポテンシャルを、なんかそのスキルを自分で身についたとか、かけたところを改善したが一つの考え方で、もう一つがそのなんか何か達成したところで、達成できたのは自分にはそもそもその能力があったから、
うん、
やった、証明できたっていう、ただその結果としては同じことは達成できたんだけど、その達成した瞬間に自分に対する考え方は違ってくるかなって思う。
そうだよね、まあ根本的、まあ根本的も一緒かもしれないけど、その言い方とかによってどう、その結果を出した時にはどう思うのか、多分自分だとさらに行動を起こしたくなる。例えばもしその今の自分は何でもできると思ってるけど何もしてねえじゃんみたいななって、で行動し始めると失敗することも多くて、自分もすごい失敗すると、まあ、跳ね返すタイプで、じゃ あの倍返しみたいな、あの半沢直樹みたいになってくるんだよでそれをすることによって、もしそれであのよし証明できたら、じゃあもっとできるんじゃんってなって、
うん、
そこからもあの常に行動みたいな、
うんうんうん、
まあ、結果としてはその理想に向かって、まあ、その理想、自分はその理想を作るのが自分だと思うから、
うんうんうん、
その全部自分から来るんだよね、
まあまあ、
全部自分から来るから、 そうだね、何やりたいかはちょっと今途中でよく分からなくなっちゃったけど
いいんじゃない。
まあそうだね、あと自分たちも僕と J の場合はなんかこれも人生の例の一つだけど、話し始めるとなんとかなるんですよ、うん、行動し始めるとなんとかなるんですよ、はいはい、まあもちろんこれを、本の内容をちょっとベースにして話してるけど、まあ、話し始めたらいろんなことができて、確かそう確かそう確かそうと、今日はものすごく面白いことも、うん、ここから出てきたから、まあ、行動、その理想に向かって行動し始めるんだったら、
うん、
まあ、その考え方、まあ、これはすごく面白い、ことだから、まあ、自分たちでも、ね、いろいろ話していけたらすごくいいなと思ってるけど、
うんうんうん、
まあね、行動し始めたら
始めた
ね、なんだって、なんとか、なんとかなるから、その大事なのはその第一歩を取って、
はい、 そうだね、
そしてその歩み続けること、
うんうん、
多分その第一歩やめちゃう、第一歩やめちゃうとこの本にも書いてあることなんだけど、うんうん、これでその、ただ三日坊主になってしまう理由はその根本的なアイデンティティと一緒のままだから、どうせ自分無理じゃんと思うところがあって、
うん、
でそれとアイデンティティも変えても行動もして、でそこを歩み続ける、
うんうん、
ことによって本当の、まあ、変更とか、まあ、新しい人生を作ることはできるけど、そうじゃない場合はなかなか難しいから、大事なのは行動と、行動し続けることで、行動し続けるためのアイデンティティを同時に構築することが、重要っていうことはこの本にも書いてあるし、それも、アドラー心理学の中にも確か書いてある
。確認させて、なんかもちろん行動を取るのがすごく大事だと大変賛成してるんだけど、その前に自分のアイデンティティを定義しなきゃいけないんじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
オッケー。だからなりたい。
ああ、そうそうそうそうそうそう。ちょっと定義をして。
まず定義をして。
でそれで行動
し始める。でしょ、このなんかで自分の勝
負。そうそうそう。それを定義しないと、もうこの本に書いてあるな、それで三日坊主になってしまうし、まあ自分も何回も感じたことあるよね。
うん、
どうせ自分はこうと思ってるところがある。ただ自分が本当に健康そのままだとかと思ったら、全部の行動が変わるというのは自分の中で少し今少しずつね、その健康の、習慣とかね、まあ、ここのカバンの中でいろんなもうこんなボコボコの弁当の音とかするけど、まあ、少しずつ変えようとしていって、完全に変えたらもう全部の行動は変えるんだなっていうことを今本当に感じ、し始めてるところだから、そうだね、
それもいつもなんか僕たちが言ってることなんだけど、本当に大事なのがその、ね、歩み続けることなんだよね。なんか いくら小さい なんかステップだけ取ってても大事なんだよね。
ハードル下げて、
そうそうそうそう、
ハードル下げて、
それ大事だよね。
例えば1年間で、例えば1ヶ月間で多分1つの習慣を作ると思ってる、
うん、
だよね、多分、まあまあ、みんな2ヶ月間とかって言うけど、まあまあまあまあまあ、まあまあ、すごい短い間だけど、この人生ずっと続くんだったら、
うん、
自分なんかそれでいいよね。例えば1年間で例えば12個、まあ、6個だとしても、ただその6個はすごく大事な重要な超大事な習慣とか、
うんうん、
例えばその朝の運動とか、例えば瞑想だったりとか、
うんうん、
瞑想に待ってなんそれ変な音がちょっとどこから出てきたけどピッつってで瞑想がすごく大事なんだけど、で自分今ジェイも瞑想も頑張り始めてて、まあ、それも自分も影響を受けて、やっぱり瞑想が大事なんだなと思うけど、なかなか難しいもので、
うん、
ただそれだけひたすら今の目標2ヶ月間瞑想だけっていうこと、多分ジェイもやったことないし、自分もそうじゃないし、このパソコンの前のファイル開くと多分2016年目標山ほど書いてあって、山ほど書いてあって全部達成してないか、その中の1つか2つか、本当に最初の2ヶ月間は瞑想っていう習慣を身につく、それだけか、完結的断食を2ヶ月間やるだけだったら、1年間の、目標が6つ、
うん、
6つあって、
十分だと思う、う
ん、でそれも多分永遠続くし、ただそのね、それをもう行動し続けるためのツールだけど、なかなかそのすぐ欲しいんだよね、その変化、すぐその結果が欲しいから、すぐ変えたいんだよ自分は、でそれで何回も何回もつまずいて、
うん、
歩み続けないことも自分もね、何回も何回もあって、最近はもう少しペースを落として、
はい、
一つずつを少しずつやっていこうっていうのがね、
今を生きる、今を生きる、
そうそうそう、
今を意識して、今生きていくこと、生きていることを意識して、
うん、
ね、一歩一歩前に進むことが大事だな。僕も前と比べたらかなりペースが落として、なんか 2、3年前の自分と比べたらなんか全て今すぐ達成したかったんだよな、
うんうん、今すぐ自分変えるみたいな、こういう風に変えたきて、じゃ今から全部みたいな、
そうそうそうそう、無理、それじゃ無理だからやめましょう、ね、一歩ずつ一歩ずつ、第一歩はアイデンティティを定義するっていうことを、
うん、そうだね、そうそうそうそう、まあ、この本の書いてある内容を実施すると本当に人生は変わるし、ただ自分が完全にこれできてない、なぜかというと、じゃあ6ヶ月間かけてこの本に書いてあることを全部実施する、それだけどれぐらい松屋を食ってもどれぐらいお酒飲んでもそれはどうでもいいから全部置いといて、全部そういうちょっとこれよくないか置いといて、6ヶ月間だけはこの本の内容を身について誰でも教えられるようにして実行するってなったら、もう多分飛躍的にの成功も手にいってると思うけど、
絶対成功すると思うんだよね、うん、でも僕それも一つのなんか特に若いうちになんかそのなんだろう弱みだったかな、なんか一つの本を読んですごくいいなと思いながらやり始めながら、なんか次の本、
う
ん、
そうそうそう、
これもあって、これも面白い、
そうそうそうそう、
もしこっちの方が、正解だとどうするどうするとか、次の本読んで次の本読んで、なんか落ち着かつかずに本当にその習慣を身につかずに次々を追い込んだから、それね、それを乗り越え、まずそれを乗り越えて、うん、落ち着いて、なんか一つのことを一つのやり方に決めて、それを確実にやることが何よりも大事なんだよ、
うんうんうん、そうだよね、うん、自分が今にも全然できてないけど少しずつ良くなってる、少しずつ良くなってる、
僕も少しずつ良くなってる、
本当にその健康のことを、あの最近あの本、あのなんかそのダイエットとかいろいろ、あのまああの健康
とか、まあ、ダイエットしないと、
そうそうそう、
という
あの B カップね、あの B カップなくしたいし、ただあのまあそれを読んで、で全一気に全部やろうとするともうあの買えないし、で、あのすごいイラッとすることも山ほど多くて、なぜかというとそのアメリカ向きに書いてあるから、うん、この本に書いてあるあのものだけ買って作ればいいんだよみたいな、いやそれはないし、ここにで、これでこれね、すごいその人がすごいその例えばあの、まあ、のオイルとかに入ってることがすごく大事だし、ただこれでもこの日本にあるやつはこれでいいの、これで大丈夫なの分かんないし、そのストレスばっかりなんだよね、だからもう本当にもう少しずつ調べていく、もうそれを何を作るかって考えるのも本当にストレスで、今作ってる弁当とかも完璧じゃないかもしれないけど、だいぶ良くなったし、
うんうん、
もう多分相当近いと思う、はい、いや少しずつ改善していって、少しずつ自分で調べて、少しずつ改善していくと永遠続くけど、一気に全部変えようとするともちろん崩壊してしまうんだよね、
無理だ、
一気に家をたとうとするとあんまりいい家にならないよね、少しずつしっかりそのダイエットからどんどん作っていくと、まあずっとね立ってるよ、
まあ、悪いことを言っちゃったら、なんか日本の家の立ち方がすごく早くて、まあその家の質はどうなんだろうなというようなこともあるんだけどねまあ自分のね考え方で、ドイツの家がすごくものすごく、なんかイギリスの家もあれちょっと古い家も多くて、まあ家の話になっちゃうんだけど、家がものすごくなんかしっかりしてて、なんか時間をかけて作ってるもんだから、大事大事にね、それ時間をいくらかかってても大事に大事にして、
なんかそう自分の人生のね、もう基本となるメインの部分、すごい、まあ、このポッドキャストのテーマにおいては、本当に自分も、まあ、一気にその完璧を目指すんじゃなくて、もう一つの習慣だったり、もう一つの習慣選んで、これアイデンティティことがあれば、
まあ、というところで、なんか前回僕たちがなんか約束した何でしたっけ、寝る前に
そう
一つのね、新しい第一歩、なんか一つの改善するところとして、うん、寝る前に携帯でいじらないっていうことで、いかがですか、マックス。
これは完全にやってない。
いじってない。
そう、いじってないってこと。そうそうそうそう。
やってない、やってない。習慣やってないと思う。
そうそうそうそう。やってない
。いじってない。
ただ、自分の良くないことは、それとプラスあと4つのことも同時にやろうとしてる。
ああ、そうですね。それは危ない。
そこまで関係ないことだけど、まあ、このことを話してそれだけに集中するとできるんだよな、まあ、今でもなんかそんなに難しいことじゃないけど、そのどうにか足りない、もっともっともっと変化欲しいから、そのアファメーション必ずやるとかみたいな、他のあのこの、あのサプリとか必ず飲むとかみたいなことも入ってるから、まあそれもあるけどだいぶ良くなった、
うん、
前は多分20個とか書いてあると思うから
いや僕もそう、僕もそう、そ そうだね、今月は、うん、3つぐらい2つぐらいに集中してやろうとしてるんだけど、うん、瞑想と寝る前になんか携帯をいじらない、う
ん、そんぐらいでいいよ、
うん、全然十分十分十分、
そうそう
そ
う、
それ以上は無理、
うん、
無理無理無理、
うん、だからもう本当にその健康においてはもうその弁当を作る習慣だけでいいと思ってるあとこの弁当がそもそもヘルシーな内容だったらまあなんとかなるじゃんそれで、でそれが本当に習慣していて、で別のところに他のことに集中してる、だからもう夜食べてるものはもう 家に帰るともちろん割といいもの食べるけど、まあ外にいることも起きて、まあ別にその時はそんなに考えなくていいから、もうそれでストレスばっかりになってしまうし、逆効果になるし、そのストレスによってもしかして飲みすぎて次の日も弁当作らなくてみたいな、そういうまた悪循環に落ちてしまうんだよね。ただあの、ね、今の話とかも関係することだけど、まあ、これは別のエピソードで紹介するといいと思うけど、まあ、このまさにあの昨日とか、一昨日とか読んだ本は、まあ、全部のことを一つに絞ってそれだけに集中してすごい結果出すっていうことだから、あ、まあ、別のエピソードにそれを紹介したいと思うけど、まあ、あのちょっと今と関連してるから、自分が今までの目標とかはすごい漠然としていてすごく大きいから、うん、今の行動がなかなか動かせないんだよね、
うん、
なかなか今何やるか分かんないけど、少しずつ逆算していくとすごい具体的化していって、もちろんその大きい夢は別に大きいちょっと漠然としたものでいいと思うけど、じゃあもうちょっと近い将来はどう、
うん、
でそっから逆算していくと、じゃあこれをなりたい、これをまあそのすごい将来の夢を達成するための、まあせめてその近い存在になるためのこれはどうなのかって逆算してくると、あ、これをちゃんと考えればもしかして何か面白いの出てくるんじゃないかなと思っていて、まあそれもあの、まあ、ちょっと、もうどんどんどんどんずれちゃうけど、まあ多分このポッキャスの面白いところを自分個人的にはそう思ってるかもしれないけど、まあ
これを自分で言うか、
さあ、まあ、俺はそう思ってるそうそうそう、まあそういう話も自分そもそも好きだけど、まあそういう性格だからいいところも悪いこともある
そうだね、僕たちもね、一人皆さんもマックスのことに信じて信じてあげましょう、彼の能力、これからのポテンシャル、将来に何が作ってくれるのだろう、マスが楽しみにしてます。今のアイデンティティを引いて、ね、それを乗り越えて一歩ずつ一歩ずつ
歩み続けて、一歩ずつ、ね、そう、まあ、せめて一歩ずつあの理想の自分に近づいてるのであれば、
うん、
まあ、それでいいと思ってるけど、
ね、理想の自分であるのか本当の自分なのか、まあ、まだ前の話に戻るんだけど、
まあまあ、その理想に、理想、その自分の理想は、例えば、まあ、理想って言っていたら、その理想の生活とか、
うんうん、
理想の人生を築くこと、
うんうん、
でそれの、築くものが、
うん、
まあ、このちょっと、細めの手を持っているこの自分です。
ということで。
そう
はい、
と思ってるんだよね。まあ、あの今日のポッドキャストの内容、ちょっとあっちからそっちまで、まあでも、あのお互いにね、あのなかなかいい話もできていたと思ってるけど、うん、
自分も新しい気づきはあった、
そうそうそう、俺も
自分と、
ね、で自分もちろん自分たちはみんなこうしろって言ってるんじゃなくて、自分たちもこれをやろうとしていてなかなか失敗していて、もう自分たちがこのポッドキャストを始めた一つの理由は自分たちがちゃんと行動するためのことだったし、でまさにあの夜の習慣とかやって自分たちの夜習慣を少し改善できた、
うん、
ちょっと意識するようになってるから、
うん、
皆も、さんも、聞いてくれて、もし、少しずつこういう、理想な、人生に近づくことができたらそれが何よりも幸いです、まあこれでね、
はい、
じゃあ最後に言っておきたい、
言っておきたいこと、
言葉、
そうだね、特にないんですよね、なんか本当にこのポッドキャストのキーメッセージも全部マックスがなんかまとめてくれたんだけど、その自分を定義するのが他人じゃなくて自分だっていうなんか一言がすごく大事に、僕も大事にしていきたいし、皆さんにも何があってても自分を、
うん、
定義できるのが自分だけだ、なんか
環境に左右
されずあなたができないとか、
うん、
なんか他人が自分の本当のなんか自分のことを否定できないから、
うん、
それを分かってそれに信じていきましょうっていう、
心の声を聞けるのは自分だけだからね、
うん、そうだ
ね、だから本当の自分、本当のその大きいこと、本当に自分のやりたいことをしてるのが自分だけだし、
うん、
でそれを実行するのは自分だけだし、
うん、
もし周りの人からお前がこう、お前がこう、お前がこう、お前がこうと言われても、ね、そうじゃないから、
うん、
だいたいそのこと言ってる人たちも自分なかなか本当の自分を生きることができず、他人のせいにしたりとか、 まあ、本当に良くないと思うし、だから、うん、もう自分ができるね、何でも何でもできる。で、まあ、それはもうちょっとあの綺麗に言い方をしてるけど、まあ、すごい大事な時だから、まあ、こんな感じにして置きましょう、うん、
はい、
皆さん、いつも聞いてくれて、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。また来週会いましょう。
また来週。